秋元才加のウィークリージャパン。
秋元才加です。私たちの暮らしに役立つ情報や政府の取り組みを分かりやすく丁寧に、毎週その道のスペシャリストにお話を伺いながらお届けする秋元才加のウィークリージャパン。2017年の年の瀬ですね。マイナンバー制度の利用が始まって丸2年が経とうとしています。勤務先や金融機関などから税の手続きのためにマイナンバーの提示を求められた方も多いのではないでしょうか。この番組でも今年の初めにご紹介しましたが、マイナンバー制度が実際に動き出して私たちの暮らしはどんな風に便利になるのでしょうか。そこで秋元才加のウィークリージャパン、今日のテーマはこちら、どんどん便利になるマイナンバー。ゲストにお迎えしたのは内閣府大臣官房番号制度担当室参事官、長谷川隆さんです。お久しぶりですね。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
マイナンバーという言葉はだいぶ浸透してきているので多くの方がご存知かと思うんですが、改めておさらいすると、私たち一人一人に通知されている番号のことですよね。
はい、皆さん一人一人が持っている12桁の番号です。このマイナンバーは行政の手続きを簡素化することや公平で公正な税や社会保障制度を実現するために作られました。
うん、私たちの暮らしがもっと便利になるようにということで始まったんですよね。
はい、そしてその実現に向けて先月から情報連携とマイナポータルの運用が本格的にスタートしました。
情報連携とマイナポータル、早速気になるキーワードが出てきました。では今日のチェックリストです。チェック1、情報連携で楽々申請。チェック2、いつでもどこでもマイナポータル。チェック3、セキュリティは万全。今日はこの3つのチェック項目からマイナンバーを紐解いていきます。ではチェック1、情報連携で楽々申請。長谷川さん、これはどういったことでしょうか。
はい、皆さんがさまざまな行政サービスを受けるときには役所などに行きまして、申請書のほかに必要な書類を揃えて提出しますよね。
はい、
例えば児童手当を申請するときには課税証明書や住民票の写しの提出を求められる場合があります。
面倒だなと思ってる方も多いんじゃないですかね。
そうですよね。
はい、
でもマイナンバー制度により専用のネットワークシステムを用いて、これまで書類で確認していた情報を異なる行政機関などの間でやり取りすることができるようになりました。
それが情報連携なんですね。
はい、この情報連携により対象となる手続きの際にマイナンバーを申請書に記入することで、これまで提出する必要があった書類を省略できるようになったのです。
うん、申請が楽になったということなんですね。児童手当以外ではどんな手続きで書類を省略できるんですか。
例えば、はい、保育所の入所の申請、日本学生支援機構の奨学金の申請、公営住宅の入居の申請などいろいろあります。
うん、
事務によっては引き続き提出をお願いする書類もありますので、実際の手続きの際には申請先のホームページなどで必要な書類をご確認ください。
申請書にマイナンバーを記載するだけで書類を省略できるのは、これは嬉しいですね。
はい、
うん、
ただし申請書にマイナンバーを記載する際には通知カードなどのマイナンバーが分かる書類に加えまして、
はい、
本人であることを証明する身分証明書も一緒に提示する必要があります。
うん、
身分証明書は運転免許証など顔写真付きのものなら1つ、健康保険証など顔写真が付いていないものなら2種類揃える必要があります。
これもまた面倒だなと思う方多いんじゃないかなと思うんですけど、
でもマイナンバーカードがあれば1枚で済むので便利なんです。
はい、おー、マイナンバーカードについては以前番組でもご紹介しましたよね。マイナンバーを示す通知カードではなくて申請して取得するカードのことですよね。
はい、プラスチック製の顔写真付き IC カードで、表側に名前や住所など、裏面にはマイナンバーが書いてあるので マイナンバーの提示と本人確認が1枚でできます、
うん、
しかもお住まいの市区町村によってサービスの内容は異なりますが、コンビニで住民票の写しなどを取得することができます。
マイナンバーカードの申請は無料なんですよね。
はい、申請は郵送、パソコン、スマートフォン、街中にある証明写真機からでもできますので、まだマイナンバーカードを持っていない方はぜひ申請してください。
さらにマイナンバーカードを持っているとマイナポータルで便利なサービスを利用できるそうです。秋元才加のウィークリージャパン、後半は11月から動き始めたマイナポータルについても伺っていきます。引き続きお付き合いください。
秋元才加のウィークリージャパン、
今週はどんどん便利になるマイナンバーというテーマで、内閣府大臣官房番号制度担当室参事官長谷川隆さんにお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではチェック2、いつでもどこでもマイナポータル。マイナポータルは政府が運営するオンラインサービスで、子育てに関する手続きが簡単にできたりするということでしたよね。
はい、このマイナポータルの本格運用も始まっています、
うん、
マイナポータルには行政機関などが保有している自分の個人情報を確認できるあなたの情報、情報連携の履歴を確認できるやり取り履歴などさまざまな機能があります。今日は子育てに関するサービスを対象としたぴったりサービスをご紹介します。
はい、
ぴったりサービスにはサービス検索と電子申請の2つの機能があります、
うん、ではまずサービス検索について教えてください。
はい、例えば妊娠や出産をしたとき、自治体にさまざまな手続きを行う必要があります、
うん、
でも具体的に何をすればいいのか戸惑うのではないかと思います。そんな時マイナポータルのぴったりサービスで検索すれば簡単に調べることができるのです。
ちなみに妊娠や出産の場合を検索したらどんな手続きが必要と出てくるんでしょうか。
ぴったりサービスでお住まいの地域を入れて妊娠出産必ず行う手続きという条件で絞り込み検索をすると、母子健康手帳の交付、
うん、
妊娠の届け出などの検索結果が表示され、それぞれの手続きの概要などを確認することができます。
こちらを見ればどんな手続きが必要なのか、どんな書類を揃えるのか簡単に知ることができるわけですね。
はい、マイナポータルは基本的にはマイナンバーカードをお持ちの方向けのサービスですが、
うん、
このサービス検索のように一部の機能はマイナンバーカードがなくてもご利用いただけます。
はい、
また申請書を作成することもできます。その際マイナンバーカードがあれば氏名、住所などを自動入力することもできますので、手で入力する手間が省けます。
ではマイナポータルでできる電子申請についても教えてください。
はい、マイナポータルでは役所まで出向かなくても児童手当の手続き、保育所の入所申請、妊娠の届け出など子育てに関する手続きがオンラインで手軽にできます。
妊娠中や小さな子供と一緒に役所まで行くのは大変ですけど、そうした手続きがいつでもどこでもできるというのは便利ですね。
はい、ご利用にはマイナンバーカードのほか、パソコンを利用する方はマイナンバーカードを読み取るために IC カードリーダーライターが必要となります、
うん、
マイナンバーカードの読み取りに対応しているスマートフォンもありますので、その場合 IC カードリーダーライターは不要です、
はい、
またご利用にあたっては専用のアプリをインストールする必要があります。なおぴったりサービスについてはお住まいの市区町村によってサービスの内容が異なる場合がありますのでご注意ください。
機種によってはスマートフォンからも利用できるんですね。ではチェック3、セキュリティは万全。マイナンバーやマイナンバーカードの利用で便利になることは分かったんですが、もしマイナンバーを他人に知られたりマイナンバーカードを落としてしまったら個人情報が漏れてしまうんじゃないかと心配される方もいますよね。
そのようなことが起きないよう、さまざまな対策を講じています。まず、仮に他人にマイナンバーを知られたとしても、それだけでは他人になりすまして手続きすることはできません。
うん、
マイナンバーを提示するときには、身分証明書で本人確認をすることにしているからです。また、今まで通り、それぞれの行政機関などで分散して情報を管理し、 マイナンバーとは異なる符号を用いて、
はい、
専用のネットワークシステムを通じてやり取りする仕組みですので、マイナンバーを知られたとしてもそこから芋づる式に情報が漏れることはありません。
マイナンバーカードのセキュリティについてはどうなんですかね。
マイナンバーカードには顔写真がついており、
はい、
パソコン等で利用する際には暗証番号が必要になります。またマイナンバーカードの IC チップにはカードに記載された氏名などの情報が記録されていますが、税金や年金などのプライバシー性の高い個人情報は記録されていません、
うん、
またマイナンバーカードを作ったり利用したりしたとしても IC チップなどに個人情報が蓄積されることはありません。
セキュリティ対策には万全を期しているということなんですね。
はい、付け加えるとマイナンバーカードの IC チップにはオンラインで本人確認を行うことができる機能も内蔵されていますが、うん、それにはマイナンバーは使っていません。そのため民間企業でもマイナンバーカードで利用できるサービスが広がっています。これを機会にマイナンバーとマイナンバーカードについて知っていただき、マイナンバーカードをお持ちいただければと思っています。
はい、
またマイナンバーに関するお問い合わせのための総合フリーダイヤルをご用意しています。電話番号は 0120-95-0178 0120-95-マイナンバーです。今は年末年始でお休みをいただいておりますが、1月4日から通常通りご利用いただけます。
今日のゲストは内閣府の長谷川隆さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ウィークリージャパン。平成30年1月2日皇居で新年一般参賀が行われます。一般参賀は天皇皇后両陛下が皇族方とご一緒に国民の皆様から祝賀をお受けになる行事です。当日宮殿のベランダへのお出ましは午前10時10分ごろ、11時ごろ、11時50分ごろ、午後1時30分ごろ、午後2時20分ごろの5回を予定しています。参賀される方は午前9時30分から午後2時10分までに皇居正門の二重橋からお入りください。また大変な混雑が予想されますので時間に余裕を持ってお越しください。詳しくは宮内庁一般参賀で検索ください。政府からのお知らせでした。
ウィークリージャパン。東京 FM をキーステーションに全国38局ネットでお送りしてまいりました。秋元才加のウィークリージャパン。今週はどんどん便利になるマイナンバーというテーマでお送りしました。では最後に今週の番組内容をおさらいしましょう。おさらい1。マイナンバーの利用による情報連携とマイナポータルの運用が本格的にスタートしました。情報連携とは専用のネットワークシステムを用いて異なる行政機関の間で情報をやり取りすることです。これにより対象となる手続きの際に提出する書類を省略できるようになり手続きが簡単になります。おさらい2。マイナポータルは政府が運営するオンラインサービスです。マイナポータルのぴったりサービスを利用すると子育てに関するサービスについて自分に必要な手続きを簡単に検索したりマイナンバーカードを利用してオンラインで申請することができます。おさらい3。マイナンバーだけでは手続きができないようになっており情報も行政機関ごとに分散して管理されています。またマイナンバーカードを作ったり利用したりしても IC チップなどに個人情報が蓄積されることはありません。マイナンバーやマイナンバーカードについてのお問い合わせはマイナンバー総合フリーダイヤルにご連絡ください。0120-95-0178 0120-95-0178 1月4日から通常通り受け付けています。今日いろいろお話を伺ってきて、マイナンバーやマイナンバーカードの利用で いろいろなことがね、さらに便利になっているんですね。妊娠中の方や子育て中の方、11月から始まったマイナポータルをぜひ活用していただきたいなと思います。来週は私たちの街を守る消防団の話です。消防士さんと協力して災害時などに活動する消防団員、そう聞くと訓練が厳しそうとか男性が多いのではと思う方もいらっしゃると思いますが、性別に関わりなく、そして学生も様々な場面で活躍しているそうです。消防団員は日頃は各自の仕事に就いている一般の方や学生ということなので、実際にどんな活動をされているのか現役の消防団員をお招きして伺っていきます。ぜひ聞いてください。秋元紗友香のウィークリージャパン、ご案内は秋元紗友香でした。皆さん良いお年をお迎えください。秋元紗友香のウィークリージャパン、この番組は内閣府の提供でお送りしました。